ついにこの方にお話を伺うことができます。本当に嬉しいです。石川貴彦さんです。よろしくお願いします。はじめまして。もう私今ね、石川さんが実はギターを手に持ってらっしゃるんですよ。このギター綺麗ですね。
そうでしょ、これね、熊本の中島薫君っていうのが作ってるんだけども、3本目なの。
うわ、そうなんですか、装飾もね施されていて、これ鷹ですよね。
そう、
がデザインされている、あしらわれているんですよ、ネックのところに。
ポジションマークのところに羽が、
羽がね、これは螺鈿ですよね、あの 貝殻っていうか。
そうそうそう、
ね、それで装飾が施されている、本当に美しいギターを持ってくださっています。もうあの今日ね、何から聞こうかって思ったんですけど、この番組で、あの石川さんの特集なんかもさせていただいて、でいろんな方をゲストにお迎えするんですけど、石川さんの話になるともうみんな嬉しそうにあのお話しなさるんですよ。で以前押尾幸太郎さんが、あの来てくださった時に石川さんの話をしてたら、押尾さんが、いや僕は石川さんがポロンってつまびいた、もうその音にめちゃめちゃ感動したんです。
本当嬉しいこと
言われて、ね、どんな音だろうかと。ああ、ちょっと
拒否で、そうでもなかった。
いやいやいやいや
大丈夫
そんなこと、溶けるような音ですね。
ちょっ と半分溶けてんじゃない。
半分溶けてます。完全にメルトです、ね、いやこれは柔らかい音で、でもあの石川さんの中にはずっとこう追い求めてる、そのやっぱ音っていうのがあるんですか。
あのそれはね、何もないところからはそういうイメージはできないけども、昔若い頃にアメリカ行って、あちこち旅した時に、楽器屋で弾いた、ギターで、もう弾きやすくて、もう見た目もすごいあの綺麗なギターで、音が大きくて、もう理想的な、低い音はあくまでも低く出るし、高い音はこう周波数の高いところまでこうシャインって出る感じで、オーケストラみたいな深い音がするギターだったの。
ギター一本でオーケストラの音のような。
だいたい低音が出ないギターだと、弾いてもこうちょっと寂しい感じ、薄っぺらな音になってるでしょ、
はいはい、
で低音が出るけども高音が出ないやつはこうモコモコで、こう伝わってこない、遠くまで聞こえない音になる、
はい、
それ両方バランスよく出るギターってなかなか なかったのね。だから伴奏みたいにこうジャンジャカジャン弾く時も、この多音高い音も全部こうムラなくバランスよく出るギターっていうのがなかなかね、ありそうで なくて、そういうギターに出会ったことがあるのね。でそれをあんなギター、それ売り物じゃなかったんだけども、そのギターの音をずっとイメージがあって、いつも買うときにあかなり近いなと思って買ってたんだけども、
はい、
やっぱり違うなと思って、その当時憧れたギターを、日本でその完璧にあのコピーじゃないんだけども、このどうふうにしたらこういう音が出るかっていうのを、分かる人がいて、それが中島くんって、はいはい、であこの音を再現できると思って作った、作品みたいのは、
はい、
友達が持ってきて貸してくれたんだけども、
ええ、
まさにその時の音がしたの。
はあ、すごい。
それでそれはシンプルなデザインだったんだけども、それでもう一本こういう感じでポジションマーク入れて作ってくれって言ったら、1年ぐらい頑張って、僕の東京でやるあのライブの時に、
はい、
突然その日の楽屋に入ったら、その人訪ねてきて、ギターケース持って、できましたって
言
って、その日に持ってきたの。
じゃあその日のライブは、
そう、使ったの。
うわ、
全部じゃないけどね、
はい、うん、そうなんですか、でも本当そういうそのギターを作っている方とのその、まあ、出会いというかご縁で、そうやって今 その気に入っているギターに出会ったっていうのは本当すごいことですね。何年前ぐらいにそれ出会われたんですか？
出会ったのはね10年以上前かな。
ああそうなんですか。
10年ぐらい前。
でもそのアメリカでこれだっていう音に出会ってから、うん、やっぱり何十年っていう時を経て、
もうすごい経ってる、もう30何年。
じゃあやっぱりその時のこう感動っていうか、わあこれだっていう時っていうのはもう、う
ん、わあまさにあれあの音だと思って。
それはすごい話、うん、そのそもそもですよ、もともと石川さんがそのギターを始めたのは何歳ぐらいの時なんですか？
僕18。
18、うん、それ何がきっかけだったんですか？
ね、学校、大学、じゃあ高校の時に、
はい、
クラスメートがギターをなんか教室に持ってきてたの、で昼休みとかに弾いてて、うわすギター持ってんだと思って、いわゆるそれまでクラシックギターとか、そういうのはまあ、あの持ってる人いたんだけども、
はい、
いわゆる今のフォークギターみたいなやつっていうのは、ほとんど日本にはなくて、アメリカではまあ、あって、いわゆるカントリーウエスタンとかそういうとこで、はい、プレスリーとかそういう人がこう持ってるような、それギブソンっていうんだけど、
はい、
そのギターとか、マーチンっていうギターもあったんだけども、日本には日本で持ってる人はほとんど、なんかアメリカ行った時に買ってきてもらったやつとか、そういうの持ってる人が数人いたぐらいで、
そういう状況だったんですね。
楽器屋さんには一切売ってなくて、で彼は持ったのはハワイアンギターっていって、いわゆるピックギター、はしまし娘とか
こう
漫談のああいうのがこうギターを持って弾く人いる
じゃ
ん、ああいう人って結構そういうのいい楽器持ってるの、そういうギターだったんだけども、それでうわギターって面白そうだと思って話しかけて、もうちょっとどうやって押さえるのって言われた通り押さえたら、普通音出ないんだけども、見てて C とか教わってこう弾いたら、普通はねこんな音になっちゃう。
ああそうですそうです、あの私もギターをあの始めた時はプツプツっていう音で、
それをその時に教わった通りにやったら出たの。
うわ
ギターってこういう和音が出るんだと思って、それまで単音のなんかこのへ単音で弾くもんだと思って、これがコードが何だろうって分かんなかったのね、
はいはい、
そのうちあの好きでピアノなんかを友達と学校のピアノで、コードのピアノでガーンとか弾いて、その当時流行ってる歌を二人で歌ったり、ドミソとドファラとシレソぐらいしか知らないで全曲やったわけ。
は
でもうピアノはそういう和音が出ると思ったんだけど、ギターは和音は弾くのはすごいできるって分かんなくて それほどギターについて受験勉強の真っ最中だったんだけど、
3年生
だから、ギターに明け暮れて、だからすぐねあの弾けるようになったの。
あそうなんですか、
なので1ヶ月 後に、あの高校の卒業式の後の謝恩会みたいので、先生がそれしょっちゅう聞いてたから、友達とグループみたいにして、で3人でギター持って、コーラスで、3部で当時流行った曲とか、そのステージでやれって言われて、卒業生代表で。
そう当時流行ってた曲ってどういう曲が当時 その音楽シーンっていうと、
ポールアンカとか、
ポールアンカ、はい分かります、
ニールセダカとか、
ダイアナとかですよね。そう
プレスリーとか、
はい、
当時でブラウンズっていう兄弟3人でやってる、まあ、カントリー系なんだけど、いわゆる今のフォークグループみたいな感じで、もうギターだけで、綺麗なコーラスのそれを完全にコピーしてやったり、もうそういうので、12曲ぐらいやったのかな。
はあすごい、そう
もう覚えてまだ1ヶ月ちょっとで。
それでその本格的にこう自分がやっぱ音楽の道に進みたいって、音楽やっていきたいなっていうのはそこからじゃスタートしたんですか？
いやいや全然プロのになる気は全くなかった。まあ先輩がいないから、その音楽で、フォークソングで食べれるとは思わないから、職業には無理だと思って、いわゆるフォークソングってあの誰でもできる、そもそもは民衆の
音楽みたいな、まあね、
趣味でやるようなもんでしょ、まあ、アメリカにはプロはいたんだけども、日本ではそうになった人いないから、プロになったって4、5年で廃れてそんなんで食べていけないと思うから、なる気なくて、美術大学 だから。
あ、そうなんですよ、多摩美術大学なんですよね。
それでデザイン事務所に入ったの。
はあ。
その時に友達が一緒に昔の仲間がどうしてもプロになりたくて、その時に石川お前のギターが絶対必要なんだよ、会社辞めてプロになろうよって言われて、その気なかったんだけども、もう何度も言われて、じゃあそうするかとか言って、会社辞めて、全く仕事なんかないんだけども。
へえ、もしかして それで六文銭なんですか。
そうそうそう、
いやそうですか、う
ん、全く本当になかった。
へ、
趣味ではまあ続けてたまに友達と会って、ギター弾いたり、するのが楽しいかなと思って。
はあ、じゃあその声をかけたのって小室さんなんですか。そうですか、うん、じゃあ小室仁さんがそうやってその石川さんのもう前のギターがいるって声かかってなかったら、この世界に入ってなかった。
入ってない、入ってない。
はあ、じゃあしばらく六文銭で。
でもね、六文銭ね、あんまり活動しないまんまに、レコード1枚半分、A 面 B 面違う、中川五郎っていう人が、どっちが A 面ってないんだけども、片面そうで、片面が六文銭で、それだけレコードは。
あ、そうなんですか。
で1年半ぐらいでもうやめたのかな。
でその後はじゃあそのいろんな方のそうアレンジを手掛ける
ようになった。アレンジはまだや
ってないんだけども、
いわゆるレコーディングっていうと、こういう僕みたいなスタイルのギターを、フォークのギターを弾ける人いなかったから、もういろんなレコーディングのために呼ばれて、
はあ、引っ張りだこだったわけですね。もう来てくれ来てくれっていうことで、
一人だけだから。
はあ、そういう状況だったんですね。ちょっと一旦じゃあ今日はここで、また次回はですね、石川さんのその後アレンジを手掛けるようになったきっかけとか、そのあたりをじっくりと伺っていきます。
はい、
今日のゲスト第1回目です、石川貴彦さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございます。また。